伝わるアクセス。
遅い遅いぞ。
おら
遅い遅すぎるぞ。
ベル、大丈夫か。この
どうした、二人がかってもこの程度か。
くそ、当たらない。
どうなってるんだ、声も顔も俺と同じなんて。違うところは犬のような姿だけ。俺が四つん這いになって動いてるみたいだ。
ミキア、来るぞ。
うわぁ、腕が。
ミキア、
大丈夫だ、かすめただけだ。
奴の俊敏な動き、くねくねと動くミミズのような柔軟性、
まさにミキアのようだ。
え、お前ら俺を何だと。
来るぞ。
痛え、蹴り飛ばすなよ。
だったら早くいつものお前に戻れ。あいつを倒すにはお前しかいない。
最初の僕の攻撃が当たったのはおそらく相手がわざと食らったんだろう。何しろあいつの動きはかなり速い。だが相手は攻撃力に重点を置いているのか、全ての挙動がミキアに劣る。攻撃を食らえば命取りだが、ミキアが全てを回避し逆に迎撃ができるだろう。
一撃も与えられない今、ミキアの攻撃は核になるはずだ。
何がどうなってるかわからんが、俺もここで死にたくないしな。行くぞ。
長田ミス、次の段階に入る。
了解。
ミキベロスの撤退への策を張る。
承知。
術はできたか。
不完全。時間必要。
期待してる。
承知。
神瀬豆いるんだろ。
もちろん。なんだよ。
お前は案内者を先導し長谷生の注意をそらせ。
了解だよ。それはどうするの。
俺は例の儀式を進め、終わればお前たちも休める。
ま、あいつらは僕たちに任せればいいさ。それは失敗せず儀式やっとけってんだい。
それでは案内者は侵食させ第2段階開始だ。
マンデーナイトフィーバー、
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 マンデーナイトフィーバ
ー、マンデーナイトフィーバー。
この番組は聞く、見る、伝わるアクセスの提供でお送りします。
マンデーナイトフィーバー第2期第37回放送は長谷と
ミキアでお送りします。
はい、この番組は1週間で最も憂鬱と思われる月曜日、仕事の疲れと缶ビールを片手にパソコンの前に座ったあなたや、課題の山と気づかれを持ってパソコンに向かい合ったあなた、さらにはポッドキャストを駆使して外出先やデート中に聞いてくださっているあなたに、我々が超肌迷惑なテンションで史上最高のスペクタクルを送る、そんな番組です。
はい、そういうわけで、
はい、
今日も始まりました。
始まりました、
マンデーナイトフィーバーでございます。で今回前回お便りが読めなかった、
そうなんですね、
ゲームの話題が、
またゲームの話題で読みきれなかったお便りがあるんで、早速一通読んでいきたいと思いますよ。ということでラジオネーム R4 さんからいただきました。ありがとうございます。アクセスの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
うっかり職業がバレてしまった R4 です。バレたとは言っても何の問題もないので気にしないでください。万内リスナーの一人に変わりはありませんから。普通のテーマがゲームなので、またお便りさせていただきます。音ゲーの話ですが、私の場合譜面は全然覚えてません。曲数が多いし叩く数も多いので覚えてられません。その代わり曲は覚えてます。確かに全て覚えてプレイしてる人もいるとは思いますが、少数だと思いますよ。アクセス主催マジアカ大会とかどうですか。休み明けで辛い月曜でもこの番組のおかげで頑張れてます。これからもよろしくお願いします。
というありがとうございます、はい、というこう
で、これ先々週にほら音ゲーは流れてくる強力な譜面をみんな果たしてアンプしてやってるのかという、
まあ、これで結果が出ましたね。
してねえと、
してねえと。もう覚えてる人は少数。
確かに、だからまああんだけは覚えらんないよって
。覚えらんねえよね。あれ
逆にもっとすげえっちゅうことが証明されたわけですよ。
そうだよ、彼らは
情報処理能力が優れてる。
非常に高いと。あれを見てできるようになるまでね、何年かかるの？でも1年ぐらいかかるって言ってましたよ、やっぱ完全になんか全部マスターする
の。いや僕は、うん、いくらかかるのか。
そうよね、1回100円でしょあれ。いくらつくって最初の頃なんか何もできないのも投資しなきゃいけないわけじゃん。
うん、
できるようになってきたら楽しいだろうけどさ。
そう、絶対上手くなるまでにさ5万ぐらいかかるよね。
これはやっぱ老体をやっぱうちに買うしかないですね。
そうですね、
家で買うしかないですね。で、あのアクセス出これ言えないね、アクセス主催アクセス主催マジアカ大会なんかをあのやってください、やったらどうですかって。
お
うちらがほらマジアカみんな好きって話をね、まあ、してて、やっぱゲームの話題が出てきたら主催のマジアカ大会すげえ面白そうじゃないですか。
やり どうやればいいんだっていうね。
どうしよう、ゲーセン貸し切るかい。
ゲーセン貸し切るかい。
ゲーセン貸し切りでみんな人呼ぼうかあれでしょ、後ろでマンデーナイトフィーバーのジングル流し始めてさ、いきなりさゲーセンの人にさマイク借りてさマンデーナイトフィーバーって
今宵も始まりましたってこういう感じで、
そうそうそうそう、でマジアカやればいいんじゃない。
もしくはあれだよね、
うん、
まあ地方いろんなさ、
うんうん、
日本全国聞いてくださる方がいるから、うん、
はい、
やっぱりネット対戦みたいな感じでできたらいいんですけど ね。
だから時間指定して集まって運よくみんな同じグループ入れるとかね、あるかな。
無理だね、
無理だねまあでもいつかねいろんな形で
まあこういうイベントの
やってみたいと思いますが、はい、まあこんな感じですね。この番組ではリスナーの皆様からのメールを喉から手が出るほどお待ちしております。
お待ちしております。
はい、
普通のお便り、略して普通お便り、毎週さまざまなテーマで募集するこのトークテーマ、
はい、
ごめんなさい、
はい、いけるいける
、その他各コーナーや漫談全体に対するご意見ご感想、または最近多い、ホームページの誤字脱字のこれも言いにくいね
のそうだね
ご指摘なども募集しております、うん、今回ね僕見つけました、うん、これ。
お、マジですか。
これ今回の、まあ、最新号のあれがアップされた瞬間は、
うん、
35回35回になってました。35回が2回ありました、
アップされたファイルが、
はい、
なるほどね。今回本当ねアップがね先週遅れてしまって大変申し訳ありませんでしたという感じなんですが、お便りのすべての宛先はこちらです。 mnf_axess2@yahoo.co.jp または番組ホームページの右側にあるメールフォームからもお送りいただけます。
皆さんの力で一緒に番組を盛り上げていきましょうっていう感じですね。
ショーという感じですね、
は
い、
それでは一旦 CM です。
はい、
CM の後はテーマトークのコーナー、今週のテーマはランチタイムです。
ランチタイム、
マンデーナイトフィーバー。
はい、ということでテーマトークです。今回なんとテーマランチタイムというテーマにですね、お便りなんと3通いただいちゃいました。
多いですね。これでもう、まあ、若干今日のランチタイムはね、
うん、
ハンバーガーでした、
まあ、今日ミキヤさんのランチはハンバーガー、
はい、3つ
ハンバーガー3つ
100円マックを
100円マックを3つ
で、晩飯も100円マック3つ。
あなたはアメリカ人ですか。
ヘイジョニー。
ちなみに僕は今回ねノーランチだったんですよ。ノーランチ
一番いいよね
ノーランチ
お金に
一番手軽ですよ。健康には非常によろしくないんでね、ちょっといろんなランチタイム参考にしたいと思います。ということで、ラジオネームプロジェクトネイヤンさんからいただきました。毎回ありがとうございます。
ありがとうございます。
アクセスの皆さんこんばんは。
こんばんは。
毎回楽しみにしております。まずは先週の橋健さんの話ですが、実はですと、あのあれですね、ゲーセンで出会った友人の話ですね。なんだか聞いてて恥ずかしくなりました。彼とはサイコロの旅を一緒にやった仲です。今でもかけがえのない友人ですと。
いいね、
サイコロの旅みたいな無茶をできるのと本当に仲良くないと無理ですからねこれが
何度喧嘩したことか
本当で危ないからねあれすごくね。はい、ということで、さてランチタイムという話ですが、平日だと本当にパン一つとか買って食べる程度です。せめて休日は贅沢したい、でもお金がない。そんな時にとあるアニメでした、バンプ将軍のさっと一品という、さっと一品
あるね、見たことあるよ僕は。
僕知らないんですけど、これどんなコーナーですか。
あのサンレッドっていう、
あ、サンレッド、
サンレッドのバンプ将軍 のやつで一枠あるんだよね。チャット
一品って。チャット一品というコーナーで紹介された料理を試して食べるというのを実行しています。アニメ自体は終わってしまっているのですが、料理のレシピは検索かけたりすると残ってたりするのでいつでも挑戦できますと。今度ぜひやってみたいですね。その中でのおすすめが鶏とキャベツの蒸し焼きです。鶏もも肉に塩コショウを振り、皮を下にしてフライパンで8割ぐらい焼いてひっくり返す。そこにキャベツの葉を5、6枚入れて蓋をする。キャベツの水分で蒸し焼きにします。途中でキャベツと鶏を入れ替えつつ、キャベツの葉がくったくたになるまで繰り返します。出来上がったら鶏肉を切って皿に盛り付けて肉汁かけて完成です。とても簡単かつ安く作れて、しかも美味しいと貧乏学生にとても優しい料理です。ぜひ試してみてくださいという。なかなか本格的な料理じゃない、うん、これ美味しそうですよね。
まあ、結局手間をかければ味もいいし、
はいはい、
美味しいし、
うん、
なおかつお金もかかんない。
そう、やっぱね、自炊が一番お得っていうか、やっぱ自分で作ると一番安いですね。
安いね。
じゃあね、ぜひ今度あれです、ミキヤさん、じゃあバンプ将軍からなんか一品作ってください。
え、
なんか面白そうな、
ミキヤのサッと一品でしょ。
自分のコーナーにしてしまうと。
はい、
まあ、じゃあ紹介してくださいよ、ランチタイム今
度。いいよ、このもうくったくたになったパスタ食わしてやるからな、お前らに。
それはね、違うんだ、くったくたになったパスタは。はい、じゃあ次のお便りお願いします。
R4 様からいただいたメールです。
はい、はい、ありがとうございます。
前回のメールなんですが、
うん、
これまでの放送の収録が金曜日だったので、
うん、
締め切りの日を木曜日と勘違いして送ってしまいました。
はい、
ご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございました。全然構いません。
はい、こちらもね、連絡不徹底でね、本当に申し訳ないでございますよね。
もう送ってこれ、うん、来たメールはもう随時読ませていただきますので、
ね、ちょっと遅れちゃっても
ベリーグッド
ということで、
はい。さてランチタイムということですが、
はい、
私のランチは給食です。
給食、
はいはいはい、近くの給食センターで作られたものが運ばれてくるというものです。
あ、
なぜか豆を使った料理が美味しいです。
多いです。
アクセスの皆さんは給食で好きだったメニューとか印象に残っていることはありますか？はい、特に前者は地域の違いも大きくあると思いますが、これあるだろうね、やっぱり。
やっぱですよね、ご当地もの、ご当地ものがあるのか分かんないけど、結構話によると違いますよね。
違うって話聞くし、これからも楽しみに聞かせていただきます。お体に気をつけながら続けていってください。
はい、
それでは失礼いたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
R4 さんはあれですよ、ティーチャーですか。
ティーチャーですね。
給食ということですので、きっとエレメンタリースクールかジュニアハイスクールなティーチャー。
まあ、高校でもあるところはあるらしいから、
まあ、そうなんですか。
うん、なんとも言えないっちゃ言えないんだけど、給食で好きだった料理は、
僕ね、あの給食があったの小学校までなの。
あ、そうだよ、
中高となかったから、うん、ま、小学校だけで。好きだったメニューですか。確かに豆系が多くて、俺豆嫌いだったんで、豆は嫌いだったんですが、あの毎月30日つか月末に時効献立って言って、その地域で給食の献立って決まるじゃない、
うん、
その1日だけ自分の学校で選べるんだ、 ある程度選択肢の中から。で、基本的にうちの学校で多かったのがナン。
ナン、
ナン、
なんだそれ。
ナンをカレーだよ、カレ
ー。
カレーにさ、ナンをくっつけんだ、
うん、
だからいつもご飯がだいたい2分の1ミルク食パンとかでしょ、コッペパンとか、
うん、そうそうそうそう、
ナンですよ。
なんだよね、
なんが出るんだよ。なんが出て、牛乳のところにあのフルーツオレとか、
うん、
あの特殊な飲み物になり、でデザートが作るんです、あのアイスクリームが。
ああ、
そのね、月に一度の時効献立がもう大好きでしたね。
僕ね、そういうのなくて、うん、クリスマスとか何お祝い事の前とか、
イベントのあった、
うん、時に、あのお楽しみ給食って名前がついてて、あの砂糖がたくさんついたさ、揚げパン、
揚げパン来た、揚げパン美味しかった、揚げパン、
揚げパンとか、それに、うん、あのクリームシチュー、ちょっと贅沢なクリームシチューとか、あとプリンとかがさついてきて、
うん、
ちょっと豪華なプリンとかついてきて、なおかつもうちょっと豪華な何かがついてきて、最後にケーキが配られるっていう、この
贅沢の極みだったね。
あれが楽しみで仕方がなかったんだよ俺。
うん、逆にだから普段はなんかあのひじきと豆とかさ、
そうそうそう、
なんかそんなんか、うちすごかったのがさ、2分の1ミルク食パンプラスひじきとなんか煮豆にさらになんかカレーナンバーがついてた。
ああ、
麺とパンが一緒に出てくるんだよね、給食って。
こないだ軍隊か何かの何、うん、米、あるじゃん、あのドキュメンタリーか何かでさ、こう ステンレスのやつ持ってさ、
あるあるある
よそってもらってんのよ、うん、これ小学校の給食と変わんねえなんかあれいわお盆持ってさ並んでさこうよそってもらうんだよ。どう考えんだあれ軍隊で
給食係ですねいたいたいたまあそんな感じでね、そうぜひじゃあ今度 R4 さんのなんか好きな給食のメニューなんかもね
送ってきていただ
けると特殊なメニューがあったら教えていただきたいなと思います。どうもお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後のお便りいきます。ラジオネームはしけんさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
アクセスの皆様こんばんは。
こんばんは。
はい、突然ですが先週のトークの自分の投稿の際に創作じゃねえかとの声が上がっていたので一応念のため言っておきたいと思います。自分のセリフである音ゲーやるんだ以外すべて実話です。セリフが思い出せなかったのでそこだけ適当に入れて送ってしまいましたと。まああれ僕が言ったんですけど創作じゃないかって。いやもちろん本当だと信じてましたよ。あまりにも綺麗にできすぎてるのでね、ちょっとね、
まあどちらかというとプラスの意味でね。
そうそうそうそうそう。いやでも確かにいい話でした。
いい話
ごめんねさて今週のテーマが私のランチタイムとのことなんで、高校生の頃あった無謀だったランチタイムの話をしたいと思います。それは高校2年の秋、いつも弁当を作ってくれる母親から今日はお弁当を買っていってと言われた日のこと。4次元目が終わりさっさと飯食ってパソコンやるんだとランチタイムの情緒もへったくれもないことを意気込みながら校舎の玄関近くの購買へ。すると今日に限ってざっと50人以上が集まっているというカオスっぷり。なんとか人混みをかき分けて先頭に行くと驚愕の事態が。高校一の売り上げを誇る具なしの焼きそば、これ麺と青のりと紅生姜だけ、シンプルな焼きそばがなんと売り切れ。その上メロンパンや小倉コッペパン等も売り切れ。小倉コッペパン本当に言ってたんですかこれ創作じゃねえか売り切れ。残っていたのはパン食い競争で買えるようなパンばかり。ノーマルコッペパンのやつですね。
そうだね、
せいぜいジャムみたいな。どうしようこんなんじゃ俺の腹が満たせない。そんなことを考えた瞬間、僕の視線を左に向けた瞬間、とんでもないものが見えました。それは長さ10センチほどのロールケーキ型のパン、クリーム味過去150円でした。
安い
安い、もうこれしかないと考えた瞬間、僕の手はそのロールケーキに伸びていました。そしてそのロールケーキを教室で食べ始めた瞬間、クラス内のドキュンや女子からはしけん何食ってんだよとか、でけえとか、バカじゃねえのとか、一口くれなどなどツッコミどころ満載なパンを食べてる僕に本当にツッコミ入れてきましたが、それらを全て無視し10分ほどでなんとか完食。しかし5次元目が始まって数分後、だんだんと胃がもたれるような感覚が襲ってきました。購買でパンを買う際にパックの某コーヒーを買って飲んだため、パンとクリームとコーヒーが胃の中で混ざり合い強烈なダメージとなって襲いかかってきました。おかげで5、6次元目には授業どころでなく、帰りにゲーセンにも寄らず、自宅にまっすぐ帰って夕飯の時間まで寝ているという事態に。その日以降そのロールケーキを買うことはなく、なるべく早く購買に移動し、焼きそばとリンゴ味のパンか小倉コッペパンぐらいしか買わなくなっていました。食べ合わせって意外に重要なんだなと感じた日でした。長々と失礼しました。通信社長頑張れ頑張ってということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ小倉コッペパンないですねこれきっと。
いやでしょう、いや言ってたもん社長。
あるんですか。
いやあの
あそっか、
社長学校給食
購買に進出してるんですね、
うん、
これ長さ10センチほどのロールケーキ型のクリームパン、10センチまあでかいですね。
でかいよね。
それを150円で教室で一人ハムハム食べてるわけです。
ハムハム食ってるんだ
ハムハム食ってるんですよ、まあ、そんな感じで、なるほど、ロールケーキを買って、まあ、確かに胃もたれしますよね昼あんま食べるとね。
そうだよ
ね。眠くなる午後の授業がとにかく。
あれね、魔法だよ
魔法だよ本当に。でもね、なかなかそんな懐かしいいろんな思い出がありましたということで、こんな感じでですねテーマトークね毎週募集しております。今回送ってくださったお三方どうもありがとうございました。そして来週のテーマトークのコーナーのねテーマを募集したいと思います。来週のトークテーマはこちらです。かかってこい梅雨前線、あなたの6月エピソード。
かののび太は言いました、6月なんか滅びてしまえばいいのに。
というのもこの明日から始まる6月と8月は年の中で1回も祝日が存在しない。
そうなんです、唯二ですね祝日がない。
いいですね、
はい、
8月は言わずもがな、
うん、
夏真っ盛りで、
そうそうそう、
1年で一番派手な月と言っても過言ではないのに対し、
うん、
いまいち存在感がない6月。梅雨とか ね、そんなものが本当に嫌だ、ね、あれは、
うん、そんな梅雨に代表されるようにどうもジメッとした印象を持たれがちの6月ですが、一方で数多くの花が咲いて見頃になる季節でもあり、またジューンブライドなんていう華々しい伝説もあります。 そして何より今年はワールドカップというスポーツの祭典もあり、なかなか侮れない1ヶ月となっています。
また長谷とミキヤがこの世に生を受けた聖なる6月。
そうですよ。
そうなんですよ。
我々がこの世に爆誕した年が、年じゃねえや、月が6月なんですよ。
それに2日しか違わないんです、誕生日が。この2人
なんか近いんですよ。2日先輩ミキヤさんですけどね。
そんな6月に関する皆様のエピソードを募集したいと思います。
はい、実は俺この放送を聞いたら結婚するんだなんていうジューンブライド宣言から、おすすめの梅雨の対策法まで、ありとあらゆる6月を楽しんでまいりましょう。
お便りの宛先はこちら、
はい、
mnf_axess@yahoo.co.jp
S2 つ。
また番組ホームページの右側にあるメールフォームから送ってください。
はい、たくさんのお便りお待ちしています。
101匹目イナゴちゃん、
嫌だな。
心温まる物語、
温まりそうにない、
全米が泣いた、
泣くような内容なんだ。
V シネマ
実写
CG 一切なし、
イナゴの大群の実写は見たくないな。
101匹のイナゴたちが織りなす感動の物語、
感動しそうにない。
イナゴがイナゴを呼ぶ壮大なクライマックス、
絶対泣くような内容と思えない。
たくさんのイナゴに酔いしれたい人、必見。
何を目指した作品なんだよ。
イナゴは出てこないけど楽しみたい人必見。見るならアクセス、聞くならアクセス。アクセスはさまざまな番組を用意して皆様をお待ちしています。
聞く、見る、伝わる、アクセス。
マンデーナイトフィーバ
ー、音楽なる風景。
このコーナーでは主にニコニコ動画の歌ってみたなどから毎週おすすめの音楽を1曲ご紹介するコーナーです。今回はガーナ様の曲をご紹介いたします。5月20日投稿のガーナ様で雫。
いつから覚えたんだろう、嬉しい時に泣くことを。後から溢れて止まらない。いつから覚えたんだろう、辛い時に苦しい時にこそ誰かの涙を拭えることを。一人では気づけなかったから、きっと君の隣を選んだ。果てしない空の向こう側、この涙が変えてゆけるなら、僕はそれを笑顔で送ろう。さよなら、愛しい人。
いつからガーナ様で雫をお聞きいただいております。この動画番号は SM10785593。 ガーナさんのマイリストはマイリスト14012947です。さらにコミュニティもできているようなので、ぜひアクセスしてみてください。そして聞いてみてください。以上、音楽なる風景でした。
マンデーナイトフィーバ
ー満員御礼よ
ー万内大喜利
皆さんこんばんは。今宵の大喜利のお時間がやってまいりました。司会の瀬戸際一問滑るでございます。さて、暦はもう6月になろうとしております。じめっとした過ごしにくい季節が続いておりますが、そんな梅雨空にも負けないほどじめじめしている話や3人と共に参りましょう。今週のお題は5月病に変わる新しい病気が発見された、その病気と症状を考えよう。それでは回答のできた方からどうぞ。
はい、
うわ、どれで
大変です。全国の中学校で学級閉鎖が相次いでいます。
なんだって？それはどんな病気だ？
わからないんですけど、みんなうなされたようにかっこいいことばっかりつぶやいているようです。
12秒な
次
はい、
波盛り亭。
それではここでお便りを一通読ませていただきたいと思います。
はい、
ラジオネーム橋健さんからいただきました。5月病に変わる新病、
ありがとうございます。
博士、5月病の新種の5月5日病なるものが発見されました。
なんだって？それは どんな病気だい？
感染者は5月5日になると金太郎の格好をしたがるそうです。
なるほど
子供の日まさか
気がいた金太郎は大池にハマったのは違うな。
進行さ巻いていこう。次、
はい、寺子屋博士、新種の金血病が発見されました。
なんだって？それはどんな病気だい？
タバコを吸ってる人だけがかかるようです。
増税です
か、ね、増税ですから
しかも限定的だよね学生しかないよね
はい、
波盛り亭。
それではここでプロジェクトネイアンさんのお便りを読ませていただきたいと思います。
お前発信ねえんだはいはい、どうぞ。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
つい先ほど新しい病気であるアメフラシ病というのが発見されました。
おお、それはどんな病気だね。
野球キーボード射的、何も打てんようになります。
うまい。
お
うまいですね。
これね、梅雨空のね、雨模様にもかけてるんですよ。
だよね、これからの季節を。素晴らしいと思う
素晴らしい
素晴らしいと思う。
本当に素晴らしい。
滑るポイントは？
滑るポイント、そうだな、235ポイントを上げますね、2人とも。あのね、滑るポイントを忘れているね皆さん今どんぐらい累計されてるのか自分であの計算していただけたらと思います。
自己申告で
店行ったけどって言ってくれたら、なんか僕たちもなんかするよ。
そう、今滑るポイント記録がね紛失しちゃったんですよ、うちの長所。
そうね、データカードがなくなってしまったからね。まあそんなわけで自己申告でよろしくお願いしますということで、次いないかい？いないようなら閉めるぞい
締めぞい。
はい、それじゃあそろそろお時間となってまいりました、ここで次回のお題を発表したいと思います。国民的アニメドラえもん、今年はなんと映画30周年ということで、大ヒットのうちに公開を終了いたしました。そしてなんと早速来年公開の次回作のタイトルが発表されました。そのタイトルを考えていただこうということでね、これが次回のお題となっております。形式といたしましては、映画ドラえもんのび太のの部分に入るものを募集します。または完全に振り切って今までの慣例を無視したセンセーショナルなタイトルでも構いませんと。例えばこんな感じ。
はい、
波盛りて、
来年のドラえもんの映画題名の発表です。
おお、
ドラえもんのび太の上海万博探訪記。
お送りいただいたメールは次回のこのコーナーにて読みたいと思います。お便りの宛先はまとめてエンディングで。以上、万内大喜利これにてお開き。
カップラーメンに入ってるやつ火薬って言うけどさ、あれって爆発するの？
しねえよ。
なんで火薬って言うの？
知らねえよ。
爆発しないようになんで火薬って言うの？
知らねえ、自分で調べろ。
ややこしい。
安心しろよ、爆発はしねえよ。
本当に爆発しない？
いいから食え。
ボートで川を下ったりする？
それは火薬だろ。
川を下ってる最中に爆発しない？
しねえよ。安心して川でも何でも下れよ。
怖いよ、疑心暗鬼だよ。
お前の心配してるようなところは怒んねえっつうの。
3分経ったら爆発するの？次元爆弾みたいに。
しねえっつうの。
怖いよ、死にたくないよ。
いいから食え。
怖いよ、カップラーメンとか怖いよ。
いいから食え、食ってからラーメン。ネットラジオ界の火薬番組モラルクライスは毎週水曜日に配信中。僕らと一緒に爆発したいロックなやつはモラクラに集まれ。
聞く、見る、伝わる。アクセス。
マンデーナイトフィーバ
ー。マンデーナイトフィーバーエンディングのお時間です。
今週もエンディングの時間が来ちゃいました。
来ちゃいましたね。名残惜しいですね。
これ永遠に喋ってたいぐらいなんです
よ、ね、そうだね。本当になんかお便りの方がすごくいっぱい送ってくださるので、僕らもどんどん喋りたいことが増えてきまして、本当にね、枠に収まりきらなくなってしまいますよね。
もう最近はどんだけコンパクトにまとめるかっていう
そうそうそう、なかなかね、僕らも消化不良でやってるわけですが、
贅沢な悩みだよ。
本当にそうだよ。
拾うだよ。
まあ、僕らもね、消化不良でやってるわけですからね。
ごめんね、変なとこ拾っちゃって。
まあ、僕らも消化不良でやってるわけなんですけどね。まあ、そんな感じで、でもね、僕らをどんどん悩ませるように皆さんバシバシバシバシメールをね送っていただけるととても嬉しいでございます。ということで、今週の募集のテーマを再確認していきたいと思います。お便りの募集はですね、普通オタ、普通のお便り、略して普通オタ、テーマトーク。今回のテーマはあなたの6月エピソード、それから万内大喜利。次週のお題はドラえもんの新作映画の題名を考えてください。その他音楽のある風景に対するご感想、その他ホームページの誤字脱字に関するご指摘などなど、パーソナリティの知った激励メッセージなどもお待ちしております。
お待ちしております。なんだい。まあ、今回はあれですね、梅雨ということで、
ああそうね、
普通歌を募集するわけなんですが、まあ、梅雨といえば一言ということで永谷さんに締めていただきましょう。
そうなんです
か。はい、
そういう無茶ぶりはまあよろしくないと思うんだけど。
それでは梅雨といえば、
いや、てるてる坊主、
てるてる坊主ですか。はい、では皆さんまた来週。バイバイ。
はい、バイバイ。
この番組は聞く、見る、伝わる、アクセスの提供でお送りしました。